新約聖書ヤコブの手紙4章13節から17節、新約聖書の425ページ下の段になります。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば、生きながらえてあのことやこのことをしようと言うべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのは、その人にとって罪です。先ほどもお祈りをいたしましたけれども、今朝のこの礼拝は、今年、この2020年のですね、最後の日曜日、主の日の礼拝であります。この時はですね、一年の最後の主日であるということの意味ですけれども、クリスマスの恵みを覚えて、もう一度救いの恵みに感謝する、そしてまた一年の間に与えられた神様からの恵みを私たちここでもう一度思い起こしてですね、感謝する、そういう時でありますね。同時にですね、一年の間私たちは数多くの過ちを犯して歩んでまいりました。その罪をもう一度覚えて、そして罪の重荷を下ろされて、新しい年に向かって悔い改めを持って歩み出していく、そういう意味で、そういう新しい年への備えをしていくという意味で、非常に重要な主日であるというふうに私は思っております。先週のことでした。クリスマスのイブ礼拝を行われましたけれども、そういうクリスマスの恵みを覚えて備える中でありますけれども、少し時間を見つけてですね、週の月曜日か火曜日だったと記憶していますが、近くのお店に出かけました。そして、ある買い物をしました。手帳です。で、今頃かと思われるかもしれませんが、ようやく買い求めました。私は毎年同じものをここ4、5年ずっと使い続けています。日曜始まりのカレンダー型の、手帳なんです。当然のことながら、この手帳を買ってきたぞって、今年もまた新しい年が始まるなと思ってましたけども、同時にですね、その手帳まっさらで、まだ何にも書かれてない、まだ書いてないですね。で、皆さんもおそらく同じように、手帳やカレンダーなどをすでに買い求めて、カレンダーを貼ったり壁に貼ったり、そういう、今週貼られる方もあると思いますが、そういう時であるかと思います。そして手帳を眺めたり、カレンダーというものに注目したり、そういうような時が、この時かなというふうに思います。そういう中で、今日の御言葉であります、今日の御言葉は私たちに語りかけてきます。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。確かにこの通りじゃないですかね。私たちは先のこと、自分の命のことも、他の人の命のことも何も分かりません。私たちは別にこの御言葉の通り商売をしてお金を儲けよう、あるいはこの1年間どっかに旅に出かけようというような、その通りの人はいないかもしれません。いないでしょう、けれどもですね、この根底においては、このことに私は通じる思いというのを私たちは持っている。ここに登場する人と私たちっていうのは無関係ではない、人事ではない、そう思います。私たちはカレンダーに予定を書き込みます、 私も買い求めたカレンダーに手帳に、この新しい1年間の、予定を多分書き込むでしょう。そういうところで問われているわけです。その通りになる保証は実はでも人間である以上ないんですよね。予定を書いていてもその通りになるっていう、その保証はどこにもないんです。予定の日をそもそも生きて迎えることができるかどうかということはわからないんですね。これは年を取られた方だけってことではなくて、若い、人でも同じであります。人間ってのはそういうものですね。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち、これが実は私たちのことなんですね。ここで呼びかけられている人たちは商売をしている人ですね。で、直接ここで呼びかけられているのは貿易商ですね。当時すでに地中海を渡って活発に交易がなされて、それでその交易によって生業を得ていた貿易商のような人たちがもう生じていたわけです。食料や木材などをこう輸入したり輸出したり、こっちに持っていくと安く仕入れて、こっちで今度また船であっちに渡ると高く仕入れる、そしてそこからまた安く仕入れてまたこっちに持って帰って高く売る、そういうふうにして商売がなされていたわけです。その商売というのは綿密に計画を立てて、なされたわけです。で、ここに登場しているのはしている人たち、呼ばれている人たち、直接呼びかけられている人たちは、私はこう言っていいと思いますね。非常に有能な人だと、あるいはまた仕事のできる人だというふうに言ってもいいと思います。今日のうちにもう明日のための手をもうすでに打っているわけですね。そして1年先のことまでもう考えて手を打っているわけです。彼の言葉は全部未来形です。私はこれこれの町へ行くだろう、1年間そこに滞在するであろう、そしてそこで商売をしてお金儲けをするであろうというふうにして、語っているわけですね。もう予定なんです。そして予定を持って行動するというのは私たちも同じです。今日はこうしよう、明日はこうしよう、来年はきっとこうなる、計画を立てる、1年先のことまで手帳に書き込む、カレンダーに書き込む、それが私たちですけれども、実はそこで忘れてしまっていることがあるということなんですね。そのようにすることの中で忘れてしまうことがあるということなんです。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからない、このことを忘れる。この人はこの貿易商ですけどね、今有能な人だと申しましたけれども、有能な人だとすれば、こういうことを予想していって備えていたということを考えることもできると思います。つまり商売にトラブルはつきものだということです。その先に何があるかわからないってことは分かって、優れた商人とか社会人っていうのはそのためのこう、保険といいますか、保険をちゃんと用意してるわけですよね。で、船の商売、船を使う商売です。そうするとですね、この船っていうのはいろんなトラブルにも合うわけですよね。難船して船が難破して嵐で沈んでしまって、積み荷が全部海の底に沈んでしまったりとか、あるいはまた、価格の変動が起こって思った通りにいかなくって大損するっていうようなことも起こったでしょう。あるいはまた、詐欺師のような人に騙されて、とんでもない損失を招くっていうようなことだってあったでしょう。何が起こるかわからない、明日のことはわからない、そういうことは分かって、そしてそのリスクには備えていたんじゃないでしょうか。そういうふうに考えても 私はいいんじゃないかなって思ってます。そうやって備えている、まあ、保険をかけている。で、そうであったかもしれません。しかしそういうふうにして備えを持って生きていた人が、1年先の計画まで計画的に物事を進めていたその人が忘れていることがあった。それは自分の死であります。自分の生涯の死に、どこかに死、生涯の先にですね、どこかに死ということが待っているかもしれない。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。このように今日の御言葉では語られています。人の命はみんな儚くって弱くって、そしてすぐに消えてしまうようなものであることが語られていますけれども、このことを忘れる、このことを忘れちゃう、つまりいつの間にか、そして忘れて、そういうことはないっていう前提のもとに、自分で自分がこう先のことも自分の手の中にあるようにして生きてしまう。いや、もっと言うならば、そのようにして自分の裁量、自分の裁覚、自分のテレンテクダというものに頼りながら人生を生きてしまう。自分を頼みとして生きてしまう。つまりそこに起こっていることは神を忘れるということです。あるいはもっと言うならば、自分自身が神になるということです。自分が神になって、自分が主になって生きてしまう。主人が自分になってしまう。そして自分の人生から神様を追い出してしまっている、そういう生き方っていうのをしてしまう。それがここで語られている。そしてそれはですから、16節を見ていただくとですね、このことが誇り高ぶっていると。誇り高ぶっているっていうのは、これ神様に対して誇り高ぶっているってことですね。そういうふうに言われているわけです。神様なしには自分の命がどんなに儚くって弱くって脆いっていうことを忘れて生きている。ヤコブはそのことを見つめながら、そのように生きちゃいけない、そのように生き続けちゃいけない、あなた方は神様のもとに帰るように招かれている。ヤコブはそのようにここで語っているんです。神のもとに帰れと、神のもとに今こそ帰れというふうにして呼びかけているわけです。むしろあなた方は主の御心であれば、生きながらえてこのことやあのことをしようと言うべきです。今日の聖書の歌詞にはセリフが出てくるんですよね。皆さんはこの響き、どういう響きだと思いますか。主の御心であれば、生きながらえてこのことやあのことをしよう、そう言うべきだと。先ほどの商売をして儲けようというのとは異なる響きであるということは確かです。ここには本来の私たちのあるべき生き方が示されています。でも一体これはどういう生き方なんでしょうか。最初に主の御心であればとございますね。実はこの言葉は大変後に有名になった言葉であります。主の御言葉であれば、生きながらえてあのことやこのことをしよう、この言葉が実はある呼び名があるそうなんですね。それはヤコブの条件という呼び名です。この言葉、このセリフがヤコブの条件というふうにして呼ばれてきたというんです。カール・バルトという神学者がおりました。この人は、第一次世界大戦の前から、1960年代の後半まで活動しました神学者です。スイス、あるいはドイツという国で神学者としての働き、あるいは牧師としての働きを続けました。この人についてはいろんな評価がなされていますけれども、20世紀を代表する神学者であるということは、言っていいことだと思います。で、このバルトは非常に長生きした人でして、80歳を超えて 行きました、そして、苦しいことや悲しいことや本当に困難なことをですね、たくさん経験した人です。教会のリーダーでした。また多くの人を育てました。日本の牧師の中でもこの人のもとで学んだ人もおります。そしてまた本当にですね、生涯の歩みの終わりまで働き続けた人です。たくさんの 書物を書きました。そして、仕事を続けたわけですね。亡くなった時のことが伝えられていますが、亡くなった時は翌日の朝になって奥さんが発見したんです。バルトが亡くなっているの、どういうふうにして亡くなっていたのかというと、机の上に座ったままだったと言うんですね。で、ある人はもう祈りをするような姿勢で死んでいたとも伝えられています。祈りながら、そして仕事をしながら死んでいった、そういう人だったようですね。そしてこの人はたくさんの手紙を書いた人でもあります。この人の手紙だけ集めた本まで出ています。そしてその手紙の一つに今こういうくだりがあるんです。今度若い人たちと神学の勉強会をしようと思ってるって、もう晩年ですけど、一緒に学びたいと思う、そう書いて、そしてこんな言葉を書き記しています。主の御心であるならば生きながらえて、主の御心であるならば生きながらえてって書いてるんです。今度近い将来こういうことをしたい、ああいうことをしたい、将来のこと、先の計画を自分は持っているっていうふうに語りながら、同時に私はそのことも覚えている、主の御心であれば生きながらえてって、この一句を付け加えることを忘れなかった。これがヤコブの条件、今日の御言葉であります。この生き方は私は思うんですね、何を意味しているのかと、どういう意味を持っているのかと、私たちにとって皆さんどう思われますか。このように語りながら生きるっていうことはどういうことだと思われますか。暗いことですか。暗い生き方ですか。私はそうは決して思いません。むしろここにはある明るさがあります。突き抜けたようなある明るさがあるんです。この言葉のうち、御言葉のうちにあるんです。今朝はこの一年の終わりの手術にあたって、そのことに私は気づいていただきたいと思っています。先のことはわからない、私たちの命は儚い、でもそこで暗くならない。ああ、私の命は儚いんだな、人間は弱っちいんだな、瞬く間に、ね、時は過ぎゆき、死んでしまう、きりに等しいものだと、ああ、虚しいって言うんじゃないんですよね。そのことを見つめながら暗くならない、むしろそこでそのことを見つめながら積極的に明るさの中に生きていく道がある、それが今日の御言葉であります。主の御心であれば、このことを見つめるところで私たちに ある息がもたらされるというふうに言っていいと思います。2つ数えたいと思います。まず1つ目の利益って言いますか、益、どう言ったらいいのかな、恵みって言いますか、このことを見つめることによって私たちが知ることができる、悟ることができることがあるわけでして、一つはですね、このことを見つめることによって私たちは錯覚から幻想から守ってくれるということです。 目を覚ましていることができるようにされるということです。死は私たちが隠してなかなか見ようとしない現実ですけれども、主の御心ならば生きながらえてというときに、このことは私たちを本当の現実に生かしてくれる、そういう言葉だと思います。同時に2つ目のことがあります。このことが重要です。主の御心であれば、このことは私たちを恐れや不安から解き放つ 言葉であるということですね。ことだということですね。将来への不安や恐れを癒す言葉だというふうに言っていいとも思います。こういうことですね。つまり主の御心であれば、ここに主というふうにして神様のことが呼ばれているわけですね。私たちは主の御心の中に生かされているわけですね。で、まあ、つまり私たちの来年ですね、私たちの明日というふうに言ってもいいかもしれませんけども、それは誰の手の中にあるかというと、主、この主の御手の中にあるわけですよ。じゃあそしてですね、つまり私たちの命や私たちの存在そのものはみんな主のもとにある。これ以上の安心、これ以上の平安、これ以上の恵みはないってことなんです。つまりはこういうふうに言ってもいいでしょう。運命や偶然というようなものの中に私たちは置かれてるんじゃないってことですね。私たちの命は主のもの、主の御手の中に置かれているわけですよね。で、偶然や運命の中にあるとしたら不安でしょうがないですよね。何が起こるかそれぞれわからないし、偶然や運命って冷たいですよね。容赦ないですよね。でも主のもとにあるってとすれば違ってきますね。恐れや不安というものがそこから消え去っていくってことがあるんじゃないでしょうか。そして聖書は語っています。主という方がどんな方かということ。聖書のというこの一冊の書物は私たちに主という方が一体どういう方なのかっていうことを私たちに語ってくれてるわけですよね。ちょうどクリスマスを私たち終えたところです。この主と呼ばれる神は私たちに、一言で言うとイエス・キリストを賜ってくださった、プレゼントしてくださった神様ですよね。で、自立クリスマスにこの方はイエス・キリストをベツレヘムの解剖受けに生まれさせられたわけですね。そしてこのキリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって、私たちを滅びの中から救うことをしてくださったわけですね。で、それが主でありますね。そういう主であります。そしてまたこのイエス・キリストこそ人となられた神であり主であります。我が主よ我が神よと呼ぶことがおできになる、呼ぶことを許される方ですね。そしてこの方は私たち一人一人を愛して慈しんでくださいます。イエス様っていう方は私たち聖書を通して知らされますよね。温かい、憐れみ深い、慈しみ深いお方です。で、この主イエスキリストは私たちの罪の贖いのために十字架にかかって死んでくださった方であります。そして墓を破って復活してくださった方です。その主のもとに私たちの、人生はあるってことですね。もっと言うならば私たちの1年間、この1年間もそうですが、この主のもとにあったわけですね。そしてこれからの先もこの主のもとに私たちの人生はある。そして主の御心ならば生きながらえて。で、私この説教の準備しながら思い出したことがあります。これは時々歩みをしている、普段の生活している中でもよく思い出すことなんですけど、ある、牧師がですね、主の祈りっていう短い書物を戦争中、第二次世界大戦中に書いたんです。もう本当に薄い書物なんです。で、その戦争中に何にも、いろんなことできないので本質的なことをしようと、もう教会の活動も、いろんなことできなかなかしにくい、だから一番大事なことだけをしようって言って、主の祈りについてその人は学んで、そして主の祈りについての短いパンフレットを書きました。そしてその中に、主の祈りの中に御心っていう、御心が天で行われるようにこの地の上でも行われますようにっていう言葉の解説をお書きになったわけです。そこでこの先生はこういうことをおっしゃるんです。聖書が御心って言ってる時にとっても大事なことがあるんだと。 聖書が主の御心っていう時には、実はいつも私たちの救い、イエス・キリストにおける救いということがあるんだとお書きになっておられました。御心っていうのは私たちは結構簡単に使いますよね。なんていうか、これが神様の御心、人生に迷った時に御心か御心じゃないかとか、こういうことが御心、御心じゃないとか、そういうふうに使いますね。だけどこの先生言われるんです。この御心って言葉は本来非常に重い言葉だと。聖書が御心っていうふうにどういうふうに使ってるかっていうのをその人は丁寧に調べていくんです。そしたら全部ほとんど全てイエス・キリストの救いっていうことと関わってる、救いっていうことと関わってる。で、まあ、そしてそのことがやっぱり御心っていう時には見つめられる必要があるんだと。主の祈りでもそうです。そして今日の聖書の箇所もそうです。ここでもイエス・キリストの救いの御心ということがあるわけです。イエス・キリストにおいて神様が表してくださった救いの御心に包まれて私たちは生きている。そしてその生きている中で生きながらえる、生きながらえれば、あるいはその包まれてたとえ召されるとしても私たちはその包まれて召されていくわけですね。まあ、今年も一年を終えようとしている中で召された兄弟姉妹たちが私たちのこの群れの中にも何人かおられますね。何人かの方たちの葬りを行いできました。一年の終わりに思います。私たちみんなそういう命を生きているんだということです。そしてそのことの中で実は神様の御心の中に生かされているということですね。そしてここで旧約聖書の御言葉をいくつか見ておきたいと思います。まず最初に詩編の90編の9節から10節の御言葉です。ここにこうあります。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところはロークと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。また旧約聖書のホセア書の第13章3節、ここにはこういう言葉があります。お聞きくださればと思います。彼らは朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。ここでヤコブも言います。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。その通りです。そんな私たちです。でもそんな私たちが消えてしまわず生きるために、神様はイエス・キリストにおいて救いの御業を成してくださいました。主イエス・キリストは天から来てくださって、十字架にかかって死んでくださって復活してくださいました。そして罪の許し、常しえの命をこの霧のように消えていく、そして本当に脆い弱い私たちのためにその恵みの御業を成してくださいました。私たちの儚い命、それをこの方が救ってくださいました。そしてこの方は命の今天に昇って聖霊を注いでくださいます。この聖霊は命の息と呼ばれますね。私たちは自分の肉体的な命をただ生きているだけじゃなくて、聖霊を注がれて命の息を注がれて生かされているんですね。で、主の御心であれば生きながらえて、今日の御言葉によって私たちは自分が死ぬべきもの、自分の命が実は、儚いんだということを覚えさせられます。しかしそれだけではないのです。私たちの生涯に、私たちの命そのものには 神の愛と恵み、イエス・キリストの救いの御手がある、その御手が私たちの生涯を包んでいるということです。だから主の御心であれば生きながらえて、この言葉の中にはある明るい響きがあるわけです。そしてこのことをしよう、あのことをしよう。実はここに非常に積極的な生き方がこのことによって生み出されるってことがあるわけです。こうやって神様の救いの御心が私たちの人生を包んでいるがゆえに、ああ虚しいな虚しいなって言いながら生きていくんじゃなくって、だからこそこの人生を本当に私たちが生き生きと生きる道が生まれてくるわけです。17節にこうあります。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪です、と今日の御言葉の最後にございます、結びの言葉です。しかしこの言葉は実は仲介書なんかを読みますと前の箇所とのつながりがつかない言葉で、まあ、要するに迷子の言葉だというふうに言われるんですね。私はでもそうじゃないと思っています。主の御心がある、あなたへの主の御心がある、あなたの人生に主が働いて、くださって、主が共におられて、そして主があなたに期待されていることがある、あなたには仕事がある、なすべき善というのはそういうことです。なすべき善がある、あなたが愛を注ぐべき人がいる、福音を伝えてあげるべき人がいる、心を低くして仕えてあげるべき人がいる、祈るべき人がいる、これが主の御心を行うということであり、なすべき善を行うということです。まあここに儲けの話が最初にありましたが、人生というのをですね、ただ商売をしてここ行ってあそこ行って儲けようと、いうことに用いるっていうのは、実はそういうことだけに人生を用いてしまうのは、人生というのは値高いんだと思うんですね。で、人生はやり直しが効きませんね。時は戻ってきません。今日の御言葉は私たちに、あなたにはもっと大きなことがある、もっと大きなことが神様から期待されている、神の働きがある、神様は私たちを用いようとされています。一年の終わりにもう一度、またこれから新しい年を迎えるにあたって、もう一度私たちは思い巡らしたいのです。何が一番大事か、そして神様が一体私に何を期待しておられるのか、もう一度そのことを思い巡らして、新しい年を迎えようではありませんか。主の御心で、御心ならば生きながらえて、あのことやこのことをしよう、あのことやこのことをしようっていうのは、何もですね、商売して儲けようという話じゃないと思うんですね。それとは違う、もう少し違う、もっと違うことからがこのことの中にあるんじゃないでしょうか。私たちがこの地上に生かされているにはやっぱり意味があって、そして神様の目的、神様の計画があります。そしてそのことを私たちはもう一度見つめて、あのことやこのことをしようと、救いの御心を知る者として、イエス・キリストを知る者として、もう一度そのことに生きようと言われているのです。コロナ禍の1年を過ごしました。本当にこの年の初めに、お正月とかにですね、礼拝していた時にはこういう1年を送るなんてことは予想だにしていませんでした。全然私願っていたこととかと予定してたこととやっぱり違いましたよね。私は今本当に今私たちに何が問われているのかってことをずっと思い続けています。今は明確な答えを持っているわけではありません。 で、このこれからもまあなおこのことを問うていくことになると思います。でも一つ分かるのは、こういう時じゃないと私たちは自分の人生の意味についてなかなか考えようとしないんじゃないかってことなんです。神様のことについて、救いについて、何が本当に自分の人生で大事なのかということをこのこと時の中で問われて、そして考えるように招かれているんじゃないか。予定通りにいかないこのことや、ね、あのごめんなさい、こういうふうにしよう、この1年間こういうふうにしようっていうことが思い通りにいかなかった。でも思い通りにいかないところで、もう一度主の御心ならば生きながらえてということに、私たちはこの年の終わりにもう一度招かれているってことをもう一度覚えさせられたいと思います。そして、辛いことや厳しいことがあったとしても、私たちを包んでいるのは主の御心だ、この主の御心が包んでいるんだってことを忘れないで歩もうではありませんか。で、その時に見えてくることがあります。恐れや不安が取り除かれます。お祈りをいたします。父なる御神様、古き年から新しい年に移りゆこうとしているこの時に、聞くべき御言葉をあなたがここで語っていてくださることを感謝をいたします。主よ、あなたは私たちの主であられます。でも私たちはいつの間にか自分が主になって歩んでしまっていました。過ぎにし年の歩みの中でも、ここまでの歩みでどれだけあなたをどこかに、置いてしまって歩んでしまっていたかと思います。悔い改めを持ってこの一年を閉じることができますように。そして、あの主であるあなたがどんな方であるのかを、イエス・キリストにおいてあなたは示してくださっています。この方こそ私たちの主です。そして私たちの儚い命はこの主のもとにあり、主が救ってくださいます。そのことを覚えて休んじて、恐れや不安からも解き放たれて新しい年に向かうことができますように、イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。